風営のね、恋の大外刈り、私にも決めてって感じでした。ボーイフレンド2シーズン2ね、見終わりましたよ。いやはや名作でしたね。本当にいいコンテンツでございました。ありがとうございます、ネットフリックスさん。率直な感想としてはね、シーズン2かなり金持ってんなって思いましたね。予算潤沢なんだろうなっていう風に思いました。シーズン1と比べるとさ、コーヒートラックの売り上げで生活をやりくりしてくださいみたいなくだり一切なかったよねシーズン1はさ、鶏肉買うのですら揉めてさ、誰か優作さんにちょっと苦言を呈すみたいな、何を見せられてるんだろうみたいなシーンとかあったけど、シーズン2全くそういうのなくて、え、この子たち毎日ワイン飲んでないみたいな、え、シャンパン飲んでないこの子たちみたいな、いいもん食ってんなっていうのを垣間見えて、少しね、もう少しコーヒートラックの売り上げでどうのこうのみたいなちょっと要素があると私は嬉しかったんですけども、結構コーヒートラックのシーン好きなんですよね。2人行くじゃない、で誰を選ぶかっていうのももちろん見どころなんだけども、お客さんとの接し方とか仕事してる時の顔とか、あとね、何気にやっぱ売り上げを意識してどれぐらい売り上げたかって、最後にさ、レシートみたいなのがポンって画面の端っこに出てくるけども、あれとかも見るのが楽しみだったの。あ、この2人は結構仕事にも真剣なんだとかさ、なんか結構この2人相性さそうだなっていうのが、あの数字からでも見えてくるというか、そういうのがね、すごい僕の中では一つの見どころだったんだけど、ちょっとシーズン2それがあんまり重要視されてなくて、3000円とか売り上げた後になんか平気でクルーズ船乗ったりみたいなとか、いろいろ喫茶店行っていいもの食ったりみたいな、え、売れよコーヒーみたいなシーンがちょっとあったのが僕的には気になるポイントでございました。シーズン1でもシーズン2でも、本日は最後のコーヒートラックの営業ですみたいな感じでさ、最後だったらみんなで行こうよっていうシーンがやっぱシーズン1もシーズン2もあったんですけども、あのシーン大好きなの。みんなでコーヒーを売る感じ、仲いい坊主たちがさ、このなんかね、和気あいあいと頑張ってコーヒー売ってみたいな、思い入れがあるコーヒートラックの中で働いてみたいなシーン、やっぱうまく編集されてるからとってもなんか素敵なシーンに思えるんだけど、シーズン2はね、その最後みんなでわーっていい感じになってるけど、売り上げの報告がなかったの売り上げ最後いくつ上げたんだよっていうのはね、めっちゃ私気になるところでございまして、もうそこ見せてほしかったな。最後めっちゃもう杖ついてるおばあちゃんまでなんかこう引っ張ってコーヒー売ってたのにさ、ほんと売り上げいくらだったんだよあれってことでね、今日はボーイフレンド2についていろいろ語りたいと思います。本当はさ、公開されて1から6話とか7から9話とかって小刻みにその場でリアルタイムで配信したかったなって思ったんだけど、でもやっぱね、ネタバレとかもあるからさ、やっぱ全部一気に配信されてからそっから語ってみようと思って、まあ、忘れてる部分もいっぱいあるんですけども、ちょっとね、思い出に残ってるシーンとかいろんなこと、皆さんからのお便りの感想お便りとかね、何個か届いてるので、それを紹介しながらボーイフレンド2について語りたいと思います。ちょっとね、ボーイフレンド2見てない人はね、ごめんなさい、ちょっとネタバレとかちょっと興味ない人にはね、なんだこれって思うかもしれないけど、ボーイフレンド2見た人はちょっとね、自分の感想とかとね、照らし合わせながら最後までお付き合いください。それでは早速一つ目のお便りを紹介します。ユンタクネームヨヨくん、ヨヨくんお便りありがとうございます。キャンさんのボーイフレンド感想会楽しみです。シーズン2も名場面がたくさんありましたが、最終話での2つの告白シーン、ボミやテホンさんが好きの気持ちと一緒に涙が溢れてしまっていたのが印象的でした。スタジオメンバーのホラン千秋さんのロジックを心が追い越したの解説込みで大好きです。 好きすぎて涙が溢れちゃう経験なんて今までないかもって羨ましくもありました。推しは和之さんです。年上の優しさに包まれたい。キャンさんの感想も楽しみに聞きますね。ゆうくんありがとうございます。もうさ、めちゃめちゃいいシーンだったよね。ボミのさ、僕の初めての恋人になってくれますか、キャーだって。もう本当にボミ頑張ったねって思ったし、テホンさんのさ、の告白もさ、シーズン1で見たかったやつじゃない。もう本当にテホン推しとしましては、シーズン1でこういうテホンさんの恋の動きがあったのが見たかったのが、やっとシーズン2で回収されたというか、これだよ待ってたのって感じでさ、テホンさん恋するとこんな感じなんだっていうのがね、分かってよかったですよね。ホラン千秋さんね、めっちゃいいコメントするんだよね、本当にね。いっぱいね、なんかホラン千秋の深いコメントにね、って納得すること多かったんで、めちゃめちゃ好きです。私もこのロジックを心が追い越した、本当にいいこと言うなって思いました。でもさ、ボミとフーちゃんのさ、最後のシーンさ、ベンチに座って喋ってたじゃない。あれうっすら霧状の小雨が降ってるわけ。もう寒そうすぎて、ちょっと雨宿りさせてあげてと思ったんですよ。あれ多分さ、思い出巡りのさ感じで散歩をしてるからさ、なんかカメラの位置とかさ、きっとあるんだろうね。まあこっから画角撮りたいみたいのがあって、あの場所しかなかったのかもしれないけど、あまりにも、もうボミーの髪の毛にしっとりとさ、水滴がさ、どんどん溜まってって、え、寒すぎるだろうと思って、二人明日風邪ひかないと思って、そういう心配をしちゃいました私。でもとってもいいシーンでしたね。ボミとフーちゃんはね、個人的にすごく気に入ってるのが、最後までネットフリックス上、まあ、画面上でキスを見せなかったんすよね。僕それがとても、あの、個人的には可愛いと思ってね、良かったです。ボミってね、模範解答多くて、なんかすごいって SNS でも言われてるけど、僕ボミの一番評価してる点は、ボミってね、意外とカメラ意識してるんじゃないかなっていう瞬間が多くて、ふーちゃんと二人でさ、部屋にいる時もさ、ボミはさ、やっぱ照れ隠しなのかね、パーカーを深めに被るんですよ。だからあれってカメラでさ、表情見られたくないとかって照れてんのかなと思って、そういうところをね、見てみました。意外とやっぱこの自分の素で生活してるかもしれないけど、カメラが四六時中回ってる生活っていうのはストレスだったりするし、見せたくない表情とかできっといっぱいあるだろうから、なんか、あ、見たいのに見れない表情って思うことがいっぱいあって、それこそね、ニセコの、あの、みんなで旅行に行った時のイザヤとウィリアムカップル、なんかあの二人だけさ、みんながご飯食べに行った時に部屋に残ってたじゃない。で、ウィリアムはさ、イザヤの方に手を伸ばしてってみたいな感じだったけど、イザヤはもう布団をかぶったまんまウィリアムの手をの掴むみたいな感じだったから、これイザヤ絶対カメラに撮られたくないと思って布団かぶってるって私は思いながら見てました。もう出せ出せ、出てこい布団からって思いながらね、見てたんですけども、好きすぎて涙が溢れちゃう経験ね、本当に俺もそんなないかも。テホンさんが好きの一瞬ためらって涙流しながら、丈夫のこと好きですって言った時に、うわーってちょっと鳥肌立ったからさ、本当にあの名シーンですよね。よかったねーと、いつの間にかさ、丈夫のこと丈々って呼んでさ、可愛いと思って、もう最初の丈夫とテホンさんの一番最初のコーヒートラックをね、見たみんなはね、絶対思ったよね、まさかこんな結末になるとはってさ。あの手本の塩対応からまさかこんな行くんだと思って、ジョジョのきっとお母さんがさ、ちょっと背中を押したじゃないですか、おでんを持参してね。で、気になる人いんのって言って、でもダメかもしれないって、でもまあ伝えるときは伝えなみたいな、あの回がさ、とても良かったんじゃないですかね。あのお母さんのおかげでジョブはやっぱりテホンさんにちょっと諦めずにもう一回行ってみようみたいな気持ちの踏ん切りがついた気がするんですよね。 だからね、お母さんナイスアシストですよね。マジ。お母さんのおかげじゃない?きっと、ジョージオが手本と付き合えたのは。でもすごい良かった。本当にいいカップリングでした。本当、ヒロヤがね、ちょっとなんか恋愛面で見ると不遇だったかなとも思うけどね。とても良かったですね。次の感想お便りはね、ペソちゃん。ペソちゃんありがとうございます。テホンさんのコーヒー毒味した時のあの変顔。あそこのシーン本当に大好きざます。ってコメントが来ました。ありがとうペソちゃん。やっぱあのシーンいいよね。だからあのシーンいいよね、本当。さっきも言ったけど、もうジョーブとテホンの最初のコーヒートラックのシーン。エスプレッソマシーンが故障しまして、苦いコーヒーをテホンが飲んで、あれ多分ね、コーヒーマシーンが壊れたことによる不機嫌さも相まって、あの塩対応生まれたよね。なんか、あのシーン、ね、やっぱ最初にトラブルがあった方が、より今後の二人の困難をまたいい感じにね、うまくいくスパイスになるのかなって思いました。あの一回目があったから逆にテホンさんとジョブはうまくいったんでしょうか。あの後のでもね、コーヒートラック終わった後のさ、なんかあんまりベラベラ喋らないですよね、テホンさんみたいな、ジョブのあのベラベラ喋るっていう表現もちょっとなと思ったけど、だったらそっちからいろいろ聞いてくればいいじゃんっていうテホンさんのあの返しもね、なかなか喧嘩してんのっていう感じで最高だったよね。帰り際もさ、他に言い残したことはありませんかみたいな処刑人のセリフじゃんっていうやつ、あれ最高でした。なんかさ、でも僕ちょっと苦言を呈したいんですけども、テホンさんとかさ、シーズン1で言うとシュン君とかさ、姫じゃんって言うじゃないですか。姫ってさ、やっぱりどうぞあなたからみたいな、お姫様ポジションでいるこの姿勢のことを示すんだけど、ネガティブワードだと僕は思ってるんですよ。言われて嬉しい言葉ではないよなって思ってて、だからそのスタジオのね、ドリアンさんとかめぐみさんとか、そういうコメンテーターの人たちがさ、テゴンさんの一挙手一投足の感じを見て、もうやっぱ姫だねとか、ねえ大姫じゃんとかって言ってた時にさ、俺それ結構嫌だったの。なんかそれ面白い、姫というものを面白いものと捉えてそういうふうにコメントしてたんだけど、自分の中ではしっくり来なくて、え大姫じゃんって結構な悪口だよなと思って、なんか面白くならないけどなって僕の中で個人的に思って、でもまあ姫だよねって相手のことを示す使い方はね、普通にもう浸透しちゃってるのかなと思って、でもちょっとなんとなく思ったんだよね。みんなそうじゃないのって思うけどね。なんかそっち来てほしかったりとか、ちょっとリードしてほしかったりとか、支えてほしかったりとか、全部自分主体ではさいけないからさ、たまには相手主体でなんかそれに任せちゃいたい時っていうのはあるけどさ、そういう姿勢を持ってして姫じゃんみたいな言われてる気がして、いやみんなそうじゃんみたいな感じで思ったりもしました。あ、ちょっと脱線しちゃったでもテホンさんの顔可愛かったね。さてさて、次はね、ユンタクネームクリュッグさん。あ、クリュッグさん超久しぶりじゃない？以前にね、お便りくれたよね。ありがとうございます。いろいろ言われていた二人だけど、イザヤとウィリアムの二人だけの圧倒的な世界みたいのがとても良かった。どっちがタチで受けなんだろうね。二人のセックスなら混ざりたいわ。フーボミはほっこりする。フーが一押しだけど、ボミが好きってことは私はタイプ外だわ。シュン。グリグさんありがとう。イザヤとウィリアムはね、ちょっと好き嫌い分かれましたね。かなり SNS でも叩かれた二人だった気がします。個人的には僕もね、イザヤとウィリアムのカップルの下り最初好きだったけど、ジョブも絡んできてね。少し尺長いかなーっていうのが私の感想でした。10話でね、無事に成立して、卒業って感じの形を取るんだけど、でもちょっと、もう一話先でもよかったんじゃない、もう一話先というか前でもよかったんじゃないかなと思って 最後ね、個人的にはね、僕の感じ方ではずっと同じこと話してたんだよね。将来のことみたいな感じを明確に言葉にして、将来どうしようかっていうのをなんかね、3話ぐらいずっとその同じ内容で話してて、好きな人からしたらそれがどんどん深みのある2人の関係性の発展に見えたかもしれないけど、自分はね、これもう卒業していざ付き合ってからしか見えない答えじゃないのって、グリーンルームではもうその答えは全然出せないんじゃないのって思っちゃったから、もういいんじゃないちょっとっていうね、いう素直な僕の感想ですけども、でもね、イザヤとウィリアムは幸せそうでよかったよね。なんかイザヤってさ、とっても目を見据えて話すからさ、怖いけどさ、あれいいよね。なんか自分ちょっと見習いたいなと思ったのが、相手の顔をちゃんと見て話を聞いてるよっていう姿勢とかさ、相手の目を見てちゃんと自分はこう思ってるよっていうのはね、とってもいいなと思って、テホンさんもそうだったんだよね。上部がね、割と相手の目を見ないんですよ。テホンさんの時も上部は他のところを見て喋るんだけど、テホンさんはね、上部が喋ってる時にずっと上部の顔を見て話を聞いているのね。で、伊勢谷とかもそうなの、相手の話を聞く時に目をそらしたりするんじゃなくて、相手を見てからさ話を聞いたりして、ああやっぱ相手のところを見る、向き合うっていうのってなんかいいなってすごい思ったんだよね。伊勢谷とウィリアム幸せになってほしいね、今後もね。どっちが立ちで受けかわかんないけどもさ、なんかどうなんだろうね二人のセックスなら混ざりたいわって、あんた殺されるよきっとふーちゃん一押しですか。私もタイプで言うとふーちゃんが一押しですね。ボミが好きってことはふーちゃんのタイプね、なんかちょっと可愛い綺麗系な感じの男前が好きなんでしょうね。イカホモとかっていうよりはね、ちょっとそういうところが好きなんだろうなっていうのが見えますよね。個人的に私はふーちゃん好きなんですけど、付き合うとなるとグーエイってあまり一見何を考えてるか分かんない、こっちのことをどう思ってるか分かんないっていうのがやきもきするので、あの子に恋はできないなと私は勝手に思っております。ふーちゃんのこと好きだけど、あの子と恋愛するのは厳しそうだなってなんか勝手に思っちゃってるんですけど、個人的に私は龍騎を一番好きですね。もう龍騎が可愛くてたまらない。一番最後のね、グリーンルームを出る時の龍騎のみんな大好きが、もうあれやられましたね。あれは本当に良かった。龍騎幸せになってくれ。無事カミングアウトできたんだろうか、お父さんに。さてさて、次のお便りはちょっと下品な感じになってしまいました。ユンタクネームユンシちゃん、ありがとうございます。ユンシちゃんこれ紹介したくないなオナニーはどうしてるのかしら。部屋の固定カメラは自分でオンオフできるのか。トイレ個室でせざるを得ないのかしら。あと12話で朝方上部がテホンの布団に入り込むとき、上部のテント張ってませんでした。有識者の意見求むさあ、どこを見てるんですか、ユンシちゃん。ボーイフレンドは恋愛リアリティショーでありまして、本当ポルノ映画ではございませんでもさあ、やっぱ男の子だからね、この集団生活によるこの性欲の欲求不満というか、ムラムラが溜まってくるっていうのはね、一つの課題ではあると思います。思ったんだけどさ、ジョブがさ、一番最初ウィリアムになんかもうキスしたかったとかさ、ちょっとあれってさ、ムラムラというかもうエロがってるとかって言われてたけど、そういうこともあったんじゃないのかなって私は推測しておりまして、集団生活でやっぱりね、ちょっと G 行為が制限される、思ったように性欲が発散できないっていう集団生活が始まって、その中で自分のちょっとタイプな人、いける人とやっぱ一緒に過ごすことによって、どんどんムラムラと、恋愛としての恋愛感情なのか、こいつと一発やりてえって思うムラムラなのかっていうのは、 どんどん曖昧になってくると思うんですよね。だから本当に最初の頃の恋心っていうのが恋愛なのかやりたいなのかっていうのが丈夫って区別ついてんのかなって思いながらちょっと心配して見てる自分がいて、だからね、本当ユンシちゃんが思うように本当こうオナニーをどうしてるかみたいなとかってちょっと気になっちゃうよね。でもカメラって自分でオンオフできないんじゃないの？なんかどうなんだろうね。まあトイレがあるんだったら勝手にねバレないようにできるとは思いますけども。12話で朝方ジョブが手本の布団に入り込むとき、ジョブのテント張ってたよねっていうのはごめんなさい、わかんないです、わかんなかった今度また見直してみます。多分でも、張ってんじゃないの、テント張ってないとあれじゃない、飛び込まないんじゃない。それよりもなんか2回目のデートの時に2回目のデートの時にさ、一緒に寝てさ、お休みでいいのみたいな感じでなった時に、何って言ってどんどん近づくに行って、近くにいた時の私キスの音が気になったんですよ。んぱみたいな、なんかんぱみたいな、なんかあチューしたみたいな、なんか結構破裂音するチューなんだみたいなさ、僕あのチューの音がね気になってね、あーってなりました。なんか僕はパートナーと一緒にボーイフレンドをいつも鑑賞してるんですけども、あんまりね私のパートナーはボーイフレンドにそんなにのめり込んでないんですよ。自分がキャーキャー言いながら向こうは携帯いじりながら何みたいな感じで主要なところを見て、こいつあんま気に食わないみたいなことを言うわけ、こいつ頑張ってほしいみたいなことを言う割には全然見てないわけだけど、テホンとこの上部のキスの瞬間だけこのやっぱんぱっていうなんかチューの中破裂音したから、えっ見て、今さんぱって言ったよねみたいな感じで、そこだけめっちゃパートナーが興奮しだして、私はもうあれ大好きなシーンなんですけども、あれねいいよね、あれはまあ最後までしなかったんですけどみたいなことをジョブが言った時に、あ、そういうこともなんかインタビューでさらっと言うんだなと思って、最後までしなかったってやっぱねカメラが入ってたら戸惑うよねって思いながら、素晴らしいと思いながら見てました。で次最後のお便りね、これはねちょっとまあこういう方も今いますよねって感じです。ユンタクネーム、アラフォーババア。アラフォーババア、ありがとうね。ボーイフレンド2見ました。正直、見ていて共感性周知なのか、一切全く泣けませんでした。あと、3組のカップル成立したけども、放送後には別れてんじゃないってくらい思ってます。性格悪いよね。メンバーも、姫気質の方が多く見られ、魅力がほぼないと思っているのですが、周りが盛り上がっているためなかなか口に出せず、こちらに投稿させていただきました。こんな他人の恋愛を応援できない大人になってしまったのかと自己嫌悪です。唯一風営の女友達、タイの女柔道代表でしたかが、恋の大外刈り決めてこいと言ったのは面白かったです。言葉のチョイスといい、なんなら出演メンバーより魅力に燃えました。恋の相談できる友人がいるというのは素晴らしいですね。アラフォーババアさん、ありがとうございます。そうなんだよね。やっぱ一定数さ、ボーイフレンドにはまらない方たちもいて、でも今ちょっと熱狂的じゃないですか。ボーイフレンド2見た、めっちゃいいよねとか、SNS でもさ、ストーリーとかでも、わあ、見終わりました、よかったとかっていう結構絶賛の声が大きいからさ、あんまり言えないよね、自分ハマらないんだよねとかさ、みんながハマってるものの中でさ、自分ハマらないっていうのってさ、野暮じゃん。このあえて反対意見というかネガティブなことをさ言うのって嫌だからね、その我慢したんだね、アラフォーババアはね。だからここに投稿させていただきましたっていいんだよ、別にハマらなくても、あれにハマる人もハマらない人も個人の捉え方自由だからね。まあ、ここですっきりしてよかったと思うよ。でもふーちゃんの友達よかったね、りさこ先輩たちね。あんたがスタンダードだよとかさ、こういうのを外刈り決めてきなとかっていうのね、めっちゃあれは名シーンでしたね。徳井さんも言ってたよね、 ああこの二人と飲みたいなみたいな感じでね、絶対いい人たちだよね、あの人たちね。なんかすごいいいシーンいっぱいあるよね、本当にね。僕はふーちゃんがカミングアウトしたんだ親にって言ったシーンが何よりも一番心に残ってるかな。親にさ言ったんだよねって言って、直せないのって言われちゃったっていうの、あれなんかすごい刺さったんだよね、自分も。でボミがさ何を言うでもなく辛かったねって感じで共感してさ一緒に泣いてあげるっていうあのシーンはすごい自分もねとってももらい泣きしちゃいました。自分は親にカミングアウトしてないんだけどさ、遠回しに結婚ができないと思うんだよねって、結婚というものが多分僕はできる人間ではないと思いますみたいなことをすごく遠回しに親に言ったことがあって、やっぱゲイですっては言えないからさ直接は。そしたらね親は結婚してもらわないと困るよって笑いながら言ってさ、もう孫の顔が見れないんだったら私何のためにあんたを育てたか分かんないって言われたの。すごい笑いながらだよ、もう軽口だよ、なんか真剣に怒ってとかショックを受けてとかじゃないけど、すごく軽口で、何のために私あんた育てたか分かんないわ、ははーとかって、だから孫見せてよみたいな感じだったんだけど、すっごいショックだったんだよね。いやーやっぱ期待してるよなーって思いつつ、で孫見せれなかったら何のために育てたか分からないっていう、一気に無価値な存在になるのか私はって思ってね、食らったのをね覚えております。あれも何年前だったかな。なんかそういうカミングアウトについて語るみたいなシーンがすごく今回のシーズン2は多くて、その度にいろいろ自分と照らし合わせて重ねてなんか考えることが多かったですね。僕も未だにできないでいるな。でもねこのキャンのユンタクラジオってね、勝手に自分の趣味でポッドキャストを配信してるから、バレることもあるかなと思いつつ、こういう形でバレたらいいなと思ってますあれこれあなたの息子じゃないみたいなさ、これってあれじゃないみたいな、あんたの息子じゃないみたいな感じで親の耳に入って、この私のユンタクラジオ、いろんな芸の下ネタとかいっぱい言ってる下品なラジオを聞いて、あーってなってほしいお母さんとさんごめんねってでも幸せで楽しんでるよっていう感じでね。カミングアウト問題はねとても繊細な問題と言いますか、することが正義でもないしね、いろんな形のものがあると思うんだけど、それにすごく向き合って考えさせられるのが多かったなと思いましたね、ボーイフレンドシーズン2では。あとね、なんか話ちょっと変わるけどさ、ボーイフレンドシーズン2って1の時ともなんか全然ちょっと変わってきてて、1の時ってやっぱ大衆に受け入れやすいように少し綺麗に仕上がってる部分っていうのがあったなと僕は思うんですよね。結構なんかでもシーズン2はよりちょっとリアルに近い方たちを集めてるなっていうのが印象的で、それこそ友明のこの2丁目、ひろやと友明の2丁目の喧嘩、2丁目に関しての喧嘩だとかさ、あとボミが最初の頃よりも徐々にそのおねえみたいなちょっとほげてるような仕草だったりさ、あんたさーみたいな感じの、これシーズン1では見られなかったと思うんだよね。そこまでなんか元帥さんとかちょっと割とフェミニンな感じで喋り、ソフトな喋り方だったけども、でも本当にあんたさーとか、でも私はさーみたいな感じのほげてるみたいな喋り方がシーズン2ではナチュラルにいろんな編集に入ってきて見れたから、すごくこれ自然体でいいなと思って、これだよって僕は思って、そこもねとっても嬉しかったんだよね、シーズン2で見れて。なんか友明もいいキャラしてましたね、おしゃれ魔女友明、よかった。もう少し恋愛動いてたらよかったけどな。ひろやとの友明の喧嘩ね、 偏見があるみたいなのもあるあるだなって思ったんだよね。やっぱ2丁目ってさ、行く人と行かない人、ゲイの中でも分かれてるから、行かない人からとったら本当にちょっと敷居が高かったり、もうなんか出来上がってるコミュニティみたいな、ちょっとなんかハードル高いような場所だったりしてさ、で、それを SNS の上辺だけで撮っちゃうと、ああ、自分には向いてないな、相手なさそうとか、苦手だなとか、ちょっといけつかないなって思うような、このヒロヤの気持ちもわかるから、ね、で、それを友明は自分が救われたって、すごく大切にしてるコミュニティだったから、あの感じでぶつかるっていうのもね、なんか、あるあるだなと思ってさ、なんかすごいその喧嘩の、なんか和解まで含めてよかった。友明の一人で散歩して頭を冷やすシーンね、朝方ね。もうああいうのもなんか、もうやっぱ美女がいいと絵になりますね、ああいうのも全てね。 いやー、本当に、ボーイフレンドシーズン2はね、僕は良かったんですよね。まあでもね、アラフォーババアさんみたいにね、いや、私ごめんなさい、刺さらなかったんです、みたいな人もいて当然だからね。全然別にあれだよ、他人の恋愛を応援できない大人になってしまったのか、自己嫌悪ですとか、そんなんじゃないと思う。ただハマらなかっただけだと思うんで。でもね、本当に。ちょっとやっぱ恋愛リアリティショー、私もね、そういうタイプだったよ。恋愛リアリティショーとか全然ちょっと見られないって思ってたタイプだったけど、見事に最近私は恋リアにハマっております。ボーイフレンドもラブ上等も、ボーイフレンド2もね、本当になんか恋リアに出てくれる人たちありがたいな、素晴らしいなって思いながら、今回ね、めっちゃ泣いたっていう感じですね。本当にいろんな人とね、ボーイフレンドの話をしてて、いいね、いいねとかさ、あれはこうだ、ああだこうだみたいな、私はあれが好き、あれが嫌いみたいなさ、本当にいろいろ考えさせられてよかったなって思っております。いや、ちょっとね、長いね。今回、いつもだったら僕15分ぐらいの尺ですぐ終わるけど、今回語りすぎちゃって、ちょっとあれですね、ダメだね。ということでね、僕のこの回を聞いて、ああ、私もですみたいな感想とかあったら、またお便りください。感想、お便りとかね、コメントとか残してくれると嬉しいです。それでは、ちょっと長くなっちゃったけども、本日のキャンのユンタクラジオはここまでにしたいと思います。皆さんからの感想、コメント、いいね、ギフト、あとチャンネルのね、フォローとか、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回をお楽しみに。